それでは、なぜイエスにつまずくのかと題しまして、説教を新井牧師にしていただきます。
今朝は、つまずくという言葉から、誠のイスラエルとは誰だと聖書は言っているのか、そのことを考えてみたいと思います。つまずくと言いますと、一般的にはつま先やその周辺の周辺をですね、何か硬いもの、あるいは段差、そういったものにぶつけたり、ちょっと引っ掛けたりして、おっとっとというふうになることを言います。つまずき方が悪かったり、勢いがつきすぎていたら、そのまま転倒するということもあります。その様子から、何かのきっかけで、たとえ瞬間的にだとしても、私たちが前に進んでいくということを妨げられたとき、つまずいたというふうな表現をいたします。例えば、子供が算数の勉強を進めていく中で、分数を学ぶようになった。でも分数はちょっと難しい、わからないということで算数が苦手になった、そういう時に、分数でつまずいたというような言い方をしたりもいたします。で、これが信仰においてもしばしばつまずくという言い方を耳にすることがあります。最近はあまりそういう表現を私自身は聞くことがありませんので、そういう言い方をするというか、信仰でつまずくというそういう言葉を使う方が少なくなっているのか、あるいは、関西京都の方はあんまりそういう言い方をしないのか、そんなこともあるかもしれませんが、以前は、特に若い頃はよくこういったことを耳にいたしました。伝道師だった頃は、副牧師と共に、一緒くたにされて、あんたたちのせいでつまずくどころか転びそうになったわよというようなことをよく言われたんですが、本当につまずく人はそんなことは言ったりはしない。そもそも信仰においてつまずくって何なんだということをこう首をかしげながら思っていたんです。真面目に、あるいは正しく信仰生活を送ってきたのに、教職や先輩信仰者の言動行いによって傷つけられたり、あるいは自分が信じてきた事柄とかけ離れていることを、それが原因で、これが同じ信仰を持つものなのかと幻滅したり失望したり、そんなことで教会に足を運ばなくなる、あるいは運びにくくなるというような時に、つまずくと表現をするようなんですが、私自身はそういうものの言い方に違和感を覚えないではいられなかったんです。なぜなら、自分が思い込んでいる信仰のあり方と乖離している、つまり大きくかけ離れたということがあったからといって、それが自分の信仰の歩みを止める理由に果たして本当になっているんだろうか。言い方を変えたら、あなた自身が思っていた信仰というのは絶対だったんだろうかというふうに疑問、クエスチョンマークを抱いてしまうからでありました。ローマの信徒への手紙の9章には、イスラエルの選びというものについて書いてあります。創世記によりますと、神様はアブラハムを祝福し、彼の子孫を海辺の砂のように増やすというふうな約束をされました。これは神様のアブラハムに対する一方的な恩寵です。神様がアブラハムを選んで、アブラハムを祝福したことでありました。で、その際に、その恵みに応える印として、神様はアブラハムに割礼を受けることを求めました。アブラハムだけではなく、彼の子孫たちにも、男児はみんな、割礼を受けるようにと、そういうふうに命じました。これは神様の恵みに対する応答、答えであって、互いにつながり合い信頼を深めることの印であったというふうに理解できます。注意しなければならないのは、割礼を受ければ恵みをいただけるというのではありません。また、 割礼を受けなければ恵みを与えられないということでもないんです。人間の側がどうであろうと、恵みは神様から一方的に与えられる、そういう恩寵なんです。そしてその恵みに対しての応答、答えとして忠実の印であるところの割礼を自らに施すということです。で、この約束によってアブラハムの子孫とされたイスラエルの民には、自分たちこそが神様に選ばれた民であるという、そういう自負がありました。後にエジプトで奴隷状態になって、そこからモーセをリーダーとして解放されていく出来事がありますが、その時には改めて実戒を中心とした律法が与えられます。これこそ、すなわち律法こそが割礼と並んで、自分たちが神様に選ばれた民であるという印であり、ユダヤ民族の誇りでありました。しかしながら、血族といいますか、民族としてのイスラエルは何かを見誤ってしまいます。自分たちを選び繁栄させてくださるという、そういう約束をしてくださった神様を信頼する、その関係の確認のために与えられた律法を、自分たちには果たしうる約束ごと、決まりごとだと勘違いしたところから、彼らの歯車は狂い始めるんです。彼らは律法について、こうしなければならない、ああしなければならないというような行動規範、決まり事として捉えていきます。ですから、それらは守りうる掟だ、あるいは果たしうる約束だというふうに考えました。でも、よくよく考えると分かることなんですが、私たちが約束事を完全に守りきるというのは、実は極めて難しい、もしくは無理だと言ってしまっても良いと思われるんです。それはどんな簡単な約束事であったとしてもです。例えば、日常生活の中で、社会生活の中の決まり事である法律を私たちは守って生活をしているというふうに自負しているでしょう。実際、多くの人がそうしていると言えるんですが、実は必ずしも全ての法律を守りきっているわけではありません。例えば、狭い道路の横断歩道を渡るときに、明らかに車が来ないと分かっていたら、ちょっと信号が赤でもさっと渡ってしまうとか、短い距離だったとしても自転車で右側を走ってしまったとか、車やバイクを運転する人ならば、そのスピードが制限速度をわずかに超えてしまったというようなことはあるはずです。交通ルールだけを見ても、私たちは捕まっていないだけで違反はしているということが実はたくさんあります。ゴールド免許を持っていると胸を張りながら、無事故無違反だと言っても、それは嘘です。無事故無検挙なだけ、違反はしている。その証拠に警察がその気になれば、誰であってもすぐ連行するということが可能だ。これは地下鉄サリン事件の時に証明されました。あの時、とりあえずオウム真理教の信徒だと分かった者は、片っ端から何らかの理由をつけて連行されていったのは、ご存知の方も多いと思います。話を元に戻しますが、そういうわけで、人間は自らの力や能力、行動によっては、本来ならば神様が与えてくださるはずの恵みを勝ち取ることはできないのです。人間が律法を守る動機があるとすれば、それは神様からの恵みを賜るということをちゃんと自覚をし、及ばずながらその恵みへの応答として、これを守ろうと努める。そこで神様への信頼が育まれていくということです。そうした神様を信頼するという、この関係を確認するために与えられた律法を、自分たちが救いを獲得するための手段というふうにすり替えてしまったとき、律法の真の目的というのは見失われてしまいます。すなわち、 人間は神様に対する絶対的な信頼を失ってしまうんです。神様の人間に対する信頼ではありません。あくまでも人間が神様を信頼していない状態になることを表します。神様に対する絶対的な信頼を失うと言いますと、では彼らは信仰を持っていなかったのか、あるいは彼らの信仰はなくなってしまったのか、そんなことをイメージしてしまうんですが、決してそういうことではありません。福音書ではユダヤ人と呼ばれるイスラエルの民は彼らなりに真面目に一生懸命信仰を守り通そうとしていた様子がわかります。だからこそ律法を守ろうとしていたんじゃないかと、言い方を変えると律法を守ることを第一としたんです。律法を軽んじたり破ったりすること、これは神様への冒涜だというふうにして、それを厳しく咎めました。ユダヤ人たちは熱心に神様を信じようとしていたはずです。しかしそのことと神様への信頼というのは別物になってしまいます。自分たちでは神様を信じて神様に忠実であろうとしたつもりだったかもしれませんが、それは神様を信頼するということよりも自分たちが救いを見出すためのそのことへの、そっちの方に力が注がれていってしまう。そのために神様がこの世に下された一人子イエスを救い主として受け入れることができなかった。これが神様への信頼を見失っていた証拠です。仮に神様への信頼がしっかりしていたならば、人々はこのイエスという人を救い主としてちゃんと受け入れることができたのではなかったでしょうか。神様が人間に示した愛の形を人間は素直に受け入れることができたのではなかったでしょうか。それが圧倒的に信頼しているということの証拠になったでしょう。でもそれができなかったのは神様への信頼がなかった、神様を信頼していなかったと言われても仕方がありません。その結果彼らはイエス様を十字架に上げて殺してしまうのですが、神様を信頼し直すといいますか、信頼するそのチャンスはその後もまだありました。復活です。イエス様は十字架で殺された後お墓に葬られ3日目によみがえられます。そして弟子たちにその姿を現されました。このことを通して私たちが罪によって裁かれるだけではなく、その罪を清められて永遠の命に至る門をくぐるのだという、そういう希望を抱かせていただきました。しかしイエス様を殺したユダヤ人たちはイエス様のご遺体がお墓からなくなったということを知りますと、弟子たちがイエスは復活したということを触れて回るということを警戒します。そして復活のイエス様を否定いたします。つまりとことんまで神様への信頼は失ったまま、それを取り戻すことをしませんでした。一方、それまで救いの対象外とされていた異邦人たちはこのナザレのイエスという人を救い主キリストであるというふうに受け入れていきます。正確にはイエス様の十字架の死の意味とその後のよみがえりということを信じました。パウロをはじめユダヤの国を出て異邦人の世界に福音を述べ伝えていった人たちの働きを通してこの喜びの知らせはどんどんと広まっていきます。そしてかつて律法を与えられたということで選ばれた民とされてきたユダヤ人たちとの間にあった溝が自分たちの中では異邦人の中では埋められていくのを感じたでありましょう。もはや福音はユダヤ人に限定されず、このナザレのイエスをキリストであると信じる者すべてにもたらされた神様の恵みであるとみんなが証しするようになっていくんです。パウロはこのことを遺産の相続人という表現で表しました。すなわち永遠の命という恵みを 遺産に例えるなら、これを相続するのは当然その子孫たちであります。この場合、神様の救いという恵みをいただくのは選ばれた民イスラエル、すなわちユダヤ人たちであったはずです。しかしユダヤ人は神様への信頼を欠いてイエス様を拒絶しました。そのことで罪の贖いというこの大きな恵み、すなわち遺産を相続するというその権利を放棄したに等しいのです。そこで誰がこの遺産を相続することになったかといえば、これは今も何度もお話ししていますように、異邦人を含むキリストを受け入れるすべての者たちでありました。もはや遺産の相続人、つまり神様の恵みを受け継ぐのは、血族としての、肉としてのイスラエル民族ではなく、新しいイスラエルと呼ばれるイエス様を救い主キリストであると信じる者たちにとって変わっていったんです。アブラハムの子孫はもはや肉的な意味での子孫ではなく、神様への信頼を置く者を新しいイスラエルと呼ぶようになっていったわけです。肉的な意味でのイスラエル、つまり民族としてのユダヤ人たちは自らの力に頼りすぎたために、イエスという自分たちの理解や習慣やしきたりや、そうしたものの範疇から外れていたこの神の独り子を受け入れずに敵対をしました。つまり彼らの信仰はこのイエスという人の登場によってつまずいたんです。イエスという方が示したものでつまずいたんです。でもそれはイエス様がじゃあ悪かったのか、つまずかせたのかというと、決してそうではないことは明らかです。彼らがイエス様につまずいたのは、彼らの信仰が自分の思い通りのものを求めるものだったからには他なりません。彼らの信仰は真に求めるべきものではなく、自分たちが求めるものとなっていた。ですから自分の思い通りにならなかったとき、私たちは目の前に突きつけられた真理をも見逃してしまう、あるいは排除してしまう、そういう危険があるんだということを認識しなければならないということを教えられます。つまずくというのは誠に不幸なことです。しかし私の信仰というものは神様に向いているものであるはずです。人とのつながりで大いに失望することがあったとしても、それはその人に対してのものであって、神様に対してのものではないはずなんです。ですから信仰につまずいたともし思うことがあったら、やはり一度思い返してみなければならないと、そう考えます。自分は一体何につまずいたと思っているのか、何をつまずきだと感じたのか、その原因はどこにあるのか。もしかしたら私自身を正当化するために誰かその身代わりとなるものをスケープゴートを探していて、手よく見つけた出来事や人や発言を自分の都合に合わせてつまずきの石に置き換えてしまうというようなことを私たちはしてしまうかもしれません。でも神様はご存知です。私たちの全てをご存知なのです。その上で私たちが本当に神様を求めてくるということをずっと待っておられるのだと信じます。ですからつまずきそうになったのなら、その時にこそ私たちは改めて神様にきちんと向き合う、そういう姿勢を取り戻したいと思うんです。そうすれば人にではなく私をじっと見つめてくださる神様をもう一度私たちも心に思い、改めて神様に出会えるのだと、そういう新しい出会いにまた一歩進むことができるのだと信じます。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの信仰の歩みは決していつも強いものではないかもしれません。それでもあなたは 私たちを見放されず、私たちの手を引いてくださいます。あなたへの信頼を日々新たにしながら、あなたと共に歩んでいく喜びを味わわせてください。今日から始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。